はい、エペソの手紙の5章ですね、21節開いてください。で、このね、6章っていうね、まあ、区切りがありますけど、実はこれに続きの話なんですね。従いなさいというのがキーワードになります。で、今までは歩みなさい、 walk、 歩みなさいというですね、勧めだったんですね。生活をしなさいっていうことですよね。まず異邦人、メッシにふさわしく歩みなさいですね、こう言われて、その後で異邦人が歩んでるように虚しい心で歩まないようにしなさいという、それから愛によって歩みなさい、そして光の子供として歩みなさい、あと知恵のある人のように歩みなさいと、こう歩みなさいということから、今度はね、従いなさいという、まあ、この勧めになっていきますね。それがいろんなこの私たちの周囲にある関係において従いなさいということなんですね。この21節ご覧ください。21。キリストを恐れて互いに従い合いなさいと、こうあるわけなんですね。このすべての関係がこの互いに従い合うということなんですね。キリストで、ここ大事なのね、恐れ敬ってとあります。で、ここが鍵になって、この権威についてこれから見ていくんですね。オーソリティについて見ていくんですけれども、キリストご自身が父なる神に従われることによって、午前中何て学びました？一つになっていたんですね。一つになっていました。で、父なる神も子なるキリストを愛されて、で、ご自分のものを任せる。まあ、ある意味でこれも従っておられるわけです。それで唯一の神ですね。Only one God。唯一の神となっている、この交わりにおける働きで、これ、贖いですね。贖いについても、すべての被造物がキリストにあって集められると、一つになるということ。11章の1節、ごめんなさい。エペソの1章の10節、Ephesians chapter 1, 10。時が満ちて、計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですということで、このあれですね、従い合うということが第一で、そしてキリストを恐れてっていう言葉はですね、これを敬うっていうふうに言い換えてもいいですけれども、この権威のもとに、この権威をこう見なし、イエス様に権威があるっていうのを見なして、そして自分がその権威のもとに置くっていう意味なんです。服従するとも訳すことができます。まあ、日本語だと従うっていうとね、いろんな意味があるんですね。英語だとね、これ分かりやすいね。follow っていう言葉があって、これは弟子としてついていく。ね。disciples of follow Jesus って言ったら、イエス様についていくっていう言い方もあるし、同じ従うでも。でもここでは submit で、英語だとね、服従するという言葉が使われて、まあこれギリシャ語もそうなんですけれども、そういう意味になります。で、これがね、実は、信仰の核心部分、コアっていうかな、このコアな部分になっていくんですね。百人隊長が、イエス様に、この、しもべを中部から癒してほしいと、こう、お願いしたんです。イエス様そこに行こうとしましたが、その足、屋根の下にお入れする資格はないとイエス様をね、減り下っているんですけどもね、こう言ってるんですよ。お言葉だけくださいと。マタイの8章の9節で、マテュー8、9。と申しますのは、私も権威のもとにあるものだからです。私自身のもとにも兵士がいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ますと。またしもべに、これをしろと言えば、そのようにしますと。いうことなんですね。神の言葉についてですね、しばしば間違えられるのは、それを理解しようとする、把握しようとするっていうのがあると思うんですけどね。そうじゃないんですよ、ここでは。この、その権威のもとに、この置くというですね、従っていくということが、そこに力があるんですね。その通りに言葉が、このなっていく、この権威系統がですね、まあ、実は信仰の本質的な、部分になるんですね。ただ聞いているっていうのと、聞いて信じるって違うじゃないですか。やっぱ従うんですよね。その権威のもとに置くわけですよ。そうすると御言葉はその通りになっていくわけで、でイエス様がその従うというこの姿勢を取られた、使えるって言ってもいいですけども、しもべの姿を取られたわけです。で、弟子たちに手本を見せられました。足を洗ったんですね。で、ヨハネの13章14節で、John 13:14。 主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方にもするようにとあなた方に模範を示したのですと、こう使え合っているわけなんですね。で、これが全ての土台になっていきます。これからの進めですね。まず22節、妻たちを主に従うように、自分の夫に従いなさい。キリストが教会の体であり、自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻も全てにおいて夫に従いなさいと。午前礼拝でお話しした通りで、神は男女の結びつき結婚をご自分の創造の時から定めておられました。で、そこにもうすでにキリストと教会の関係が、含まれていたんですね。主に従うこと、また教会がキリストに従うことを夫婦という関係において貫いていくことになります。わかりますか？この結婚をして、この夫婦の関係を持っていくときに、キリストと教会の関係がその中に入ってくるっていうか、こう、貫かれていくんですよ。だから私たちは、ですね、私は主イエス様に従うことをどのように証しすればよいのかといったら、自分の夫との関係において実践する、奥さんですね、ことで証しすることができるわけです。で、これから、自分が連れ添う人を今、女性の方が探しているのであれば、自分がイエス様に従うように従う人でしょうかどうかという祈りするといいんですよね。とてもいい。それは、自分で言う、自画自賛するんだけど、いいアドバイスだなと思いますよね。イエス様が自分が今従ってるけども、この人に従っていくことができるかどうかなんですよね。で、これね、一方通行じゃないっていうのが大事ですね。夫に従うことが一方通行で、これだけ聞くと、女性の方々かなりプレッシャーっていうか、ってなると思うんですよ。で、互いにって言葉さっきあったでしょ。で、ここが大事。双方向なんです。で、双方向で初めて成り立つ進めなんですね。それで初めて、この夫の方も、こう、会って行動することによって妻のために、初めて女の人が夫に、従うことができる部分があるわけなんです。それがね、夫に愛されるってことです。夫に愛されていけば、愛されていることが分かれば、妻は夫を敬い、とことんまで従うという意欲すごい出てきますよ。神の男女の創造の時に、女が助け手として作られたことを思い出してください。男の骨の骨、肉の肉ですから、男がしっかり愛することによって妻を守れば、妻はとことんまで従います。で、相手が不信者の場合じゃどうするか。クリスチャンじゃない場合。これもね、従う姿を見せることによって、男を神のものにすることができるっていうふうにね、ペテロの第一、First Peter、3章、Chapter 3に書いてるんですね。やはりこの従うということが神の創造の目的を徹底的に発揮していくんですよ。で、キリストがここで書いてあるように、こう教会の頭であるように夫が妻の頭であるということあるんですけれども、これがね、上下関係じゃない、従属関係ではないということも、大事。ここのところも心に留めておく必要がありますね。このじゃあ何が頭かっていうのをね、これ定義しますね。最終的な決断です。最終的な決断を夫が下すんですよ。そういう意味で頭なんです。リーダーっていうことだよね。簡単に言うとリーダー。夫がリーダーだっていうことです。で、カルバリチャペルコスタメサの牧師で、ブライアンさん。で、ブライアンさんですね、結構物静かな方なんですね。聞けばわかるんですけれども、ですね、対照的なのが奥さんなんです。シャーリーさん、チャックの一番下の娘なんですが、シャーリーさんがもう話す。話す。ですね。すみませんね。で、じゃあ続けますね。このシャーリーさんが、 カーブチャポコサメサのパスターズワイフ、シャーリーさんというんですけども、彼女はですね、シェリーさんだ、間違った、シャーリーじゃない、シェリルさん、すみません、やばい、名前間違った、あとで直さなきゃ、日本語、シェリルさんです、すみません、シェロ、彼女ですね、弾丸のように話す人なんですよ。で、2人で会話すると、もう完全にもう会話を、もう占拠しちゃうんですね。ドミネートして、she dominates conversation with his, with her husband. で、いや、主導権は握ってるかって言ったら、そうじゃないと。But she's not in control of Brian. で、何かっていうとですね、彼女は夫との関係を次のように、説明しました。で、私は、助手席に座って、ナビゲートしてると、ナビしてると。で、夫は運転席にいますと。で、ハンドル握ってるわけです。だから、彼が、もうすべて運転してんだけど、いくらこっち行ってあっち行ってって言うんですけれども、結局決めるのは彼なんだと。でもそれだけ介入してるんですよね、その、やってる、運転してる、その行く道を介入してるわけであって、これがね、夫婦の関係なんだということを教えてるんですね。だから、妻であるっていうことはですね、この、なんか、なんちゅうか、奴隷みたいになるっていうことではないんですよね。そういうことではなくて、いや、むしろ楽なことだって彼女は言ってましたね。うん、楽なことだと。だって、結局男は辛いよなんですよ。こう言ったらちょっと英語で分かんないと思うんだけどさ、トラさんの世界になっちゃうからさ、男は辛いよで、男が決めて結局ダメだったら結局男は責任取んなきゃいけないだからね。まあリーダーはそんなもんですよね。ですから、双方向なんですね。で、午前中も聖書、話しましたけど、これはね、伴侶なんですよ。コンパニオンなんですよね。こう、隣にいるっていうね、こう、助け主の、助け手なんですよね。では25節、verse 25、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさいと。大丈夫ですか？切れましたって出てきますけど。切れてない？大丈夫？はい、大丈夫か？はい。で、夫についてですね、キリストが教会を愛されてご自身を捧げられたように妻を愛するわけですね。で、これも結局ね、自分のためになるんですよ。夫のために自分のね、で、妻は自分が守られていること、養われていることによって安心します。セキュアになるわけ。愛されていることが分かれば、彼女は助け手として神に作られているから、とことんまで、自分がイエス様に従っていくのに、従って、くれます。で、パスタチャックね、牧者チャックが、カルバリチャペルの牧師となるまでですね、何年も、牧会生活で、不毛ですね、ウィルドネスね、不毛に感じた道を歩んでました。で、最後に、牧会していた教会はね、成功しているように見えたんですよ。成功してたんです。チャックはね、でもカルバリーチャペルというもう間もなく、もう誰も牧師来なかったら戸を閉じようと思っていた、教会から招聘されたんです。つまり、お呼びがかかったんです。牧師になってくれないかって。で、それを奥さんのケイに言ったんです。ですね。で、彼女、ものすごい苦労した人ですよ。もう僕、チャックと一緒にね、もうお金もないとかさ、そういういろいろあって。で、もう彼女は、チャックが気が狂ったと思ったんですよ。クレイジーって。で、文字通りクレイジーになったと思ってました。もう何年もかけて実がようやく実ってきたのに、ここで将来性の全くないところに行くのかと。でもチャックは主の導きを感じてたんです。で、ケイは精神科の先生に頼んで、夫の精神状態を見てもらって、サイカイロティストかな、見てもらってもらいました。でね、その時にね、チャックは帰宅したら、玄関のところでもう泣きじゃくってるケイがいたんです。どうしたのってチャックが聞いたら、主が、言われたの。 夫に従いなさいって。でチャックは、おお、よかったよかった、もうね、本当にね、もうね、翔平に答えるかどうか、もう決める期日が近づいてるんだって言ったら、もう聞かない、聞かない、もう言わない、うんうん、もう決めたんだから、聞けば聞くほど、もう自分の疑いが出てくるから、もう聞きたい、もうこの主に言われたから、それだけに集中したいと。ですね、こういうふうに、思いは反対していても、自分の思いがね、主の言われたことに従わなければいけないと。いうことなんですね。でキリストの夫婦、キリスト者の夫婦についてですね、私いつもこう話してます。とことんまでイエスを主として従っている夫に、とことんまで従っていく。まあ、女の人に対してはね。うん、で、これがね、あのね、なんちゅうかな、夫に従うっていうのはね、夫そのものに従うというよりも、夫の背後に働いているイエス様に従うって感じ。夫を通して主が働いているのを見ることができるので、で、夫に、だから従属しているとか、そういう、そんな風にならない。夫を通して、そのままイエス様に従うわけなんですね。で、しかし、そのためにはですよ、いいですか？彼女をキリストが教会を愛されたように愛し、養い、守る必要があるんですよ、夫の方が。これね、男セミナーね、本当にセミナーしてて、わ、ダメなぐらい長い話なんだけど、男がわからないのね、これがね。で僕も信仰の時に、これ言うとあれだな、でもいや信仰の時に、なんで妻従えないのかなとか思った。でね、でチャックのメッセージ聞いたんですよ、パサチャック。イエス様がに愛された、命まで捨てて捧げて愛してくださったことが分からなくて、イエス様の命令に従えるかと、命を捨てるほどにね、こう自分を捨てて。そんなのやばいじゃん、虐待だよね、虐待、うん、だからそういうことだよねと。だからあなたが奥さんを愛し養って、奥さんが愛されてるってこう安心してなかったらどうやって従えるのって、うん、ということを、ね、この話しているんですね。だからここでキリストが教会のためにご自身を捧げられたように愛します。だから自分はイエス様の中でこの愛されてるって分かるわけでしょ。だからそれが分かってるから、本当にそのように妻を愛していきなさいということなんですね。でね、女の方々にはね、妻の、まあ、結婚した人もまた結婚まだしてない人もね、次のこと考えてください。アダムが園を耕し、動物に名をつけているときに、この一人の助け手が与えられたんですよね。男はですね、今度は女性に対するセミナー。男は神の形として自分が働いて管理しているときにその尊厳があるんです。まあ、人間的に言うと、ヒューマンリースピーキングね、マッチョなんだよ、マッチョ。うん。I'm in control ってね、まあ、英語で言っちゃったけど、俺がやってるんだよって。ね。で、これが、根っこにあるんですよ。でもっと分かりやすく女性に言います。男単純バカなんです。でね、自分が一緒にいる人に、共にいる人、伴侶に応援してもらったらね、男らしさを見出すんですよ。うわー、こうなるんだよ。でそしたらね、もうあれですよ、この発揮するんですよ。で自分の妻を守るぞ、絶対俺はって、養っていくぜって、どんなことがあってもって、こういうふうになるわけです。で主に従い、主にある働きをするところに妻がいてくれるってことが分かれば分かるほど、男はもっと妻をこう愛していくっていうことになって、分かります？これでガッチリガーッとこうなるんですよ。こうなる。で妻は夫に従い、夫は妻を愛するので、こう一つになって、もうこうガチッと固められるんですよね。こうなんかギア、ちゃんとこう、こう、はまってるんですよ。で、これが外れると、これほど悲惨なところがないわけですね。この結婚という現場が。うん。一方的になっているっていうのは、これやばいんですよね。これもう、本当に生き地獄っていう言葉使っちゃったら、良くないかもしれないけど、大変なんです。でも、これがちゃんとなっていれば、もう最高なんですよ。 もう神様の目的なんですよね。一つになるということですね。では26節ですね。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗い、26、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。これ午前中お話しましたが、シミやシワやそのようなもの何と、これまさに花嫁の姿です。これから結婚する花嫁ですね。どうしたの？
難しすぎる。
ああ、そうです。で、そして、花嫁が花婿の前に立つことをこう思い描いているわけですよね。でですね、イエス様が戻ってくるときに、そういうの期待があるわけですよね。第二コリントの、11章の2節でも、私はあなた方を清純な少女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させられたのですから、セカンドコリンティアンチャプター11:2ですね。でこう書いているわけです。敬虚ってラプチャーですね。敬虚は非常に大事な教えです。 Very important message でね、この教会の人が多くがなんかこれをね、なんかあんまり大したことがないと、It's not important っていう人いるんですけどね、私は全然やばいなと思いますね、それは。なぜかと言ったら、教会は、その花嫁なんですよ。Bride of Christ なんですよ。で、その花嫁の一番求めてるのって、もちろん花婿に会うことでしょ。イエス様に会うことが、この敬虚なんですよね。で、そう。だから、このことが、私たちの、この教会の存在の多くを占めていて、私たちがイエス様を愛しているということを表現できる、この期待、また、希望なんですね。だから、第一ヨハネの3章2節ですね。1 John 3:2。しかし私たちはキリストが現れたとき、キリストに似たものとなることを知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように、自分を清くしますと。あります。そして、御言葉により、水の洗いをもってとありますけれども、これが、ヨハネの15章の3節、John 15:3、あなた方は私があなた方に話した言葉によって、すでに清いのですと。ですね。御言葉によって私たちが、まあ、いわば、準備してるんですね。イエス様にお会いする準備して清められて、まあ、行くわけなんです。では28節ですね。28、Ephesians 5:28、同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからですと。で、パウロはキリストが教会のために捧げられたと話して、今度はね、キリストのがご自分の体としたんですね、教会を。体です。で、これ、コリントの第一の12章です。1st Corinthians chapter 12で、この、各文が、parts of the body ね、がね、いたわりある、care for each other って書いてあるんですよ。それは、体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためですと。1st Corinthians chapter 12 verse 26。で、こう書いていて、で、だから、自分の体のように愛しなさいとこう言うんです。で、これね、男の人ね、いいアドバイスなんですよ。パウロからの。私もどういうことかっていうのを信仰生活の時に学びました。単なる愛しなさいじゃなくて、自分の体のように愛しなさいなんです。男は女の人と違います。で、女の人の方が繊細です。男は鈍いです。女の人が、ああ、寒い、凍えてるって感じてるときは、男がそばに行って、ん？何？ああ、そうだな、なんか寒いなって。鈍いんすよ。 だから話を聞いてるときに親切にしてあげたいなと思って、その奥さんのためにまた女の人のためにね、何か考えて解決法を与えようとするんです。私真面目になればなるほど、妻が何か話してると、何がアドバイスして解決法をソリューションね与えようと思って一生懸命ね説得したり議論したりするんですよ。ですればするほどですね、なんか意味がなくなっちゃうんですよ。奥さんの方が話してる意味がなくなって、もうなんかウエストオブタイムっていうかね、時間の浪費っぽくなってっちゃうんですよ。なんでかって言ったら、ただ聞いてほしかったのに。でなんこのようにね、違うように作られてるんですね。でそこでね、この御言葉を見て、自分を養っているですね、この自分の体を愛さない者はいないと、自分自身を養っているわけですね。そうやって愛していきなさいっていうので、これで分かった。だって自分の体についてはすごい敏感だもん。そうでしょ、一人一人さ、この生理的な欲求って違うじゃないですか。で例えばご飯食べるにしてもさ、あの夜食、僕ね、僕の場合は夕食の後にね、お菓子とか食べ物絶対無理なんですよ。食べちゃうと気持ち悪くなっちゃうんですよ。その寝れもできないというか、なんか本当気持ち悪くて嫌なんですね。まあお茶飲むとかそういうのはできるんだけど、飲むのは OK なんだけど。で皆さん夜食好きな人いる？てかあと食べる、結構お菓子とかね。だから人にそれぞれ違うじゃない。でもね、僕変な癖があって、朝ね、11時ぐらいでお菓子食べちゃうんですよ。お昼が待てないというか腹減ってくんだよね。でこれって一人一人違うじゃん。でこれすごい敏感ですよね。でこのもう喉乾いた、ちょっと咳が出るとかすごく敏感。あ、そのように妻を愛してくるんだと。だから理屈とか、こうなんていうかな、こうなんかリズメな、そういう話じゃなくて、こう自分の体のように愛していくっていうことですね。実はこれ聖書に書いてあることで、第一ペテロの1 Peter の3章の7節で3:7、同じように夫たちを、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい。また命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。ここで自分より弱い器ってあるんですね。ここがすごく大事で、いろんなことを感じるわけなんですね。でもっといろんな生理的な身体的な必要が出てくるから、共にっていう言葉が大事です。共に暮らしなさいと、このように言っているわけなんですね。いいでしょ、この男、今男セミナー、まあ結婚セミナーだったらね、どっちも切った方がいいよね。だから女の人聞いたら、いやそうだよそうだよってうなずくと思うんだよね、今話聞いてて。で今度はさっき男の説明したわけじゃん、女性に対して。そう、男はそうだそうだそうだってうなずいてんだよね。お互い分からないんだよ。では31節です。 Verse 31、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのですと。これが午前中お話ししましたですね。でここすごく聖書全体を知るときに鍵になる言葉だなと思いますね。聖書は結局何を話しているかって言ったら、この夫と妻の関係なんですよ。神が夫で、そして神に選ばれて愛されているのが妻なんですよ。うん。でも教会そのものっていうのは五旬節ペンテコステの時にね、教会は現れましたけれども、でもこの神のご計画の中では、もうすでにこの創生の時から、この神が天と地を作られた時からですね、この関係というものをもうすでにこの、夫婦の中に表していたわけですね。イスラエルの民も同じです。イスラエルの民もしばしば夫と妻の関係の制約ですね、にこの言い表されていて、で異なる神々、偶像礼拝をやっているときは寛容を犯しているというふうに書いてあります。アダウトリーね、寛容を犯しているというふうに書いてあります。天のエルサレムは子羊の妻と呼ばれているんですね。でそこにはですね、こう皆さん読みました、このレバレーション、黙示録21章って読みました、皆さん。レバレーションチャプター21-22、それ読んでくださいぜひね。そこで永遠過ごすんですから。You're gonna live eternally there. そこで永遠に住むんですよ。だったら読まないと、ちゃんと。ね。 で、そこの土台石がね、宝石がなってるんだけど、12人の使徒の名前がそれ書いてあるんです。つまりこれ教会なんですよ。使徒たちによって建てられてるのは教会ですよね。けれども壁がですね、この東西南北に壁があって、それぞれの壁に門があるんです。門が3つあるんです。でその門のところに12部族イスラエルの名前が記されて、いるわけなんです。つまりイスラエルも神の民として、その子羊の妻としてそこにいるということなんですね。でこれがその確かな究極なんですね。だから私たちがこの夫婦の関係というところに、この聖書全体のこのご計画の何て言うかな、こう流れがこうあるんですね、うん。で33節ですね、33。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい、彼の妻もまた自分の夫を敬いなさいと。まあだからちょっと今ね、パウロはサイドトラックしたので、ちょっと話ずらしたので、戻して、自分の妻を自分と同じように愛して、妻もまた自分の夫を、敬いなさいということなんです。でだから、これシンプルなんですね。夫は、あるいは男の人ね、これから結婚する夫はですね、妻のを愛しなさいだけ見ればいいんです。妻を愛する。で妻は、あるいは女の人、これから結婚する夫に従う。でこれね、逆方向にいつも注目 しちゃう。なんで従ってくれないのかっていうのが奥さんで、あ、混ぜて逆だ、夫で、なんで愛してくれないの、これが妻の方ですよね。そうじゃなくて逆、自分の方だけしっかりと、フォーカスしてれば、焦点当ててればいいわけなんですね。でそうすると両循環が生まれる、両循環、グッドサイクルね。はい、ではここで夫婦関係終わって、次に6章ですね、親子関係です。ですね、あ、大事ですね、これね、夫婦関係の後に親子関係ですね。この夫婦関係あっての親子関係です。ね、自分の息子、娘のことを思ってですね、いることは分かりますけれども、良い夫婦であることが初めて良い教育になるんですね、うん。では一節です。子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい、これは正しいことなのです。子供たちにまず書いてます。なぜかというとテーマが従いなさいということだからです。ただギリシャ語は異なって、そうそう、英語の方はね、obey って書いてあるでしょ。 it says obey, right? and it's not submit,だけど in Japanese it's the same, 従いなさい。だから今説明するのね。 That's why I have to explain to Japanese audience。 従いなさいってあるんですけどね、これ英語だと、さっきはね、服従するっていう意味だったんです。でこっちはね、従順でありなさいっていう obey が使う。まあこれはギリシャ語もそうなんですけど、服従と従順ってちょっと違いますよね。服従っていうのは、私にはこれこれをする権利があるんだけど、これはこの人を敬うためにやめときますと。これ服従だよね。だからかなり自分の自主性っていうか、この主体性がその重んじられるけど、obey っていうと、この従順っていうと、そのとにかく自分がわからないから、とにかくその言われてることに従っていくっていう感じですよね。いわゆる子供が、ちっちゃな子供が何言われてるか、例えば子供って従順だよね、これさ、こう、青信号を渡るときにもちゃんと手を挙げてとか言ってさ、なのもう大人の方が破りまくってるもんね。あれはもう本当に言われてるからやってる。でこれを従順と言います。でこれは正しいことだよというふうに、このパウロは言っているんですね。で彼らが、エペソの人たちが生きているギリシャローマ社会は、でも同じように子供が親に従うことは正しいとされていました。で4節でね、パウロがね、この父について話すんですけども、怒らせてはいけないって言ってるんですね。プロボークしてはいけないって。ね、で親はですね、このローマの社会では親はしばしば子供に体罰を与えたりして、 まあ、あの子供を怒らせる形っていうか、こう不満にならせる形で、苦々しく思わせる形で従わせていくんですよ。で、だからやっぱ正しいことなの、親に従うっていう、こう思っちゃうんですよね。疑問に思っちゃうんです。で、これって結構現代にも通じますよね。親に従いなさいって言ったら、やっぱりそのように育てられてない。こう怒らせ、自分を怒らせる形で、まあ、体罰かなんか分かんないけれども、そうやってしまうから本当正しいのかって思っちゃうけど、でも正しいんだよってこう言ってるんですね。で、私たちの教会であるアメリカ人の宣教師の人が子供の方の礼拝のお手伝いをしてくれたんですね。で、とってもいいこと話してました。その子供たちにこう言ってたんですね。ただこう日本の文化とか習慣で学校でね、お父さんお母さんを敬いなさいって言われるから敬うんじゃないよと。聖書があなたの父と母を敬いなさいと言ってるから、神が命令してるから敬うんだよってこう言ってます。だから、あの、こう世の中で、やはり親を敬うってことは言われるわけですけども、でもなんかじゃあどうなのってなるけど、いや、そうじゃないと、聖書が言ってるからだと。だから敬うんだと、まあ、このように、言っています。で、主にあってっていう言葉大事ですね。イエス様に従っているんだったらば、お父さんとお母さんに従うんだよっていうことなんですね。で、イエス様ご自身が12歳の時にしっかりとお父さんとお母さんに仕えていましたね、うん、で、これ例外もあるんですね。夫婦関係でもそうですけど、主にあってってありますから、自分にとって神が置かれた相手の夫とか親がね、神に対して罪を犯すようなこと、神に対して、これを言ってきたら従うべきかどうか、どうですか。ペテロは、このイエスの名によって語ってはならないと命じられたときにこう言いました。Acts 4:19、使徒の4章の19節、神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してくださいと。あの、ダニエルがね、これすごくいい例ですね。ダニエル、The Prophet Daniel、ね、ダニエルはですね、本当に、主人だ、ネブカドネザルで、メディア人の ダリオスにですね、本当に従っていきました。敬ってました。けれども、ダニエルの、あ、ダニエル王のあれですね、ごちそうを食べなかった。また、ダリオスの場合は、あれです、あの、ダリオス以外に拝んだら、これも獅子の穴に投げ込まれると。でも、いつもと同じように、エルサレムに向かって神に祈っていたわけなんです。これも神以外のもの、神に罪を犯すようなことをこう命令してくるときには、もうそのまま神様に従うことを選び取るわけですね。例えば親が嘘をつきなさいと、ここでっていうふうに、言ったらですね、つきなさいっていうふうに言ったら、 What if that parents say to the child、手がないってね、手がないって言ったら、それはまずいでしょ。従う必要ないわけですよ。あと親が暴力、性的ないたずらで、こういうのしている事件が教会で見つかったとします。教会で、で、ここで教会が絶対にしてはいけないことは、子は親に従うべきだって言ってはいけないです。その代わりに警察呼んでください。どうですか皆さん、って今びっくりしてますかね。警察に通報してくださいとか、まだその夫婦関係でもね、女性の妻をぶん殴る、いわゆるドメスティックバイオレンスね、叩いてる人がいるとか、この暴力を振るってるとか、妻は耐え忍びなさい、夫を敬いなさい、絶対に言わないでください。それはアビューズです、虐待です。警察に通報してください。主にあってってことです。で、例えば子供の方に移ったら、イエス様はこの小さきものをつまずかせるなら何て言ってますか。首に引き薄、こう祝いられて引き薄ね、これ何て言うんだっけ、目を、 I forgot、 ミルスかな。ストーン、ストーン、イッツストーン、いや、マイルストーン、ストーン、ストーン、ミルストーン。をこう、加えられて、そして海に投げ込まれた方がマシであると。その時の子供をアビューズしている、この虐待している時のイエス様の怒りはここです。ものすごい憤ります。なのに従いなんて言わないでください。ですね、主にあってなんですね。主にあって、あれです。従いなさいとここで言っているわけなんですね。でそして次いきますよ。2節ですね。verse 2。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。ということで、この父と母を敬えというのは10回の中の真ん中、ちょうど真ん中なんですね。第5の戒めですね。第1から第4までが神と人との関係ですけれども、第6から人と人との関係になって、その間に挟まれているかのように父母を敬えと、まあだから親と子の関係っていうのは、つまり神と人との関係の、まあ親が神の代表というような、まあその位置づけなんですよね。だから子は親を通して神がどのような方かを知っていくようになるわけです。で、約束があるんだっていうんですね。幸せになって日々が長くなるということですけれども、これ当時はですね、旧約の時代はこれね、文字通りなんですよ。ものすごい反抗的な子がいて、そしたら、彼を、連れてって、長老たちの前で石打ちで親が殺さなければいけないと、すごい厳しい戒めがあるんですね。この、死刑なんですよ。このもう聞き分けのないって、聞き分けのないって言っても、一回何か反抗したっていうんじゃなくて、もう、親を親とみなしてないみたいな、そういう感じですね。そういう時はね、殺さなければいけない。だから、本当に幸せに長く生きるならば、親を敬いなさいって、まあそういうちょっとね、文字通り的なところがあるんですけども、今ここではね、新約の時代においては、まあ約束があるんだよって、こうむやみに神は言ってるんじゃないよって、幸せになるためにって言って、言ってるんですね。で次、4節ですね。父たちを、verse 4。自分の子たちを、子供たちを怒らせてはいけません。むしろ自分の教育と訓戒によって育てなさいと。だからさっきから話してますけど、子供だけじゃなくて父もある意味で従っているというか、双方向なんです。で父は自分の子を主の教育と訓戒によって育てる義務があって、怒らせてはならないっていうのは、これむやみに罰するって言った方がいいですね。でそうすると子供の中にあるでしょ、怒りが出てくるでしょ。でそれがね、でもローマ社会ではまあ当たり前だった。でもそれはしちゃいけないと。主の教育と訓戒によってたるんです。でこれが親が、こうなんていうかな、どうしたら主の教育と訓戒なのかっていうのはね、これね、自分自身が神の教育と訓戒のもとにいるかどうかなんですよ。自分がキリストの権威のもとにいて、それ神の訓戒と教育をしっかりと受けて、その中からへりくだった中で子を同じように教えていくということなんですね。うん、で、そのことによって本当に柔和さが生まれるっていうか、この本当に意味の教育ができるっていうか、まさに弟子とイエス様ってある意味でね、こう親子関係みたいな感じだと思うんですよ。イエス様がこう教えられて実践されて、で弟子たちが従っていくわけですけれども、弟子たちってなんか本当に子供っぽいでしょ。でイエス様に何度も何度も言われても鈍いしさ、分からないしっていうね。でだんだんだんだん訓戒されていって、教育されていきました。で最後にペテロに対してイエスもこう言われたんですね。この復活された後のイエス様が、ヨハネの21章の18節で、John 21:18、誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました、しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れてきますと。いうことで、今まではこう自分のやりたいことをやってたけれども、今この大人になるということは、これがね、自分の望まないところに連れて行かれる、まあ、これはこれを大人成熟していく。でね、ペテロね、リーダーになっていくんですよ、このペテロが。そしてね、手紙を書くんですよ、第一ペテロ、第二ペテロね。でそこでいろんな教えをします。 でもね、彼が大失敗していることも含むんですよ。イエス様はいなんだじゃないですか。ね。でもね、そういうのも含めてですね、教えていくんですよ。だから本当に多分、おそらくはペテロは、それで失敗してしまった人がいたとしてもですね、だから裁いたりなんかしないと思う。もう一回チャンス与えるよっていうことだと思う。恵みの中にあって教えていくんですよね。そういう、やはりこう、自分自身がそのイエス様からの訓戒、教育を受けて、手本を見せていくことによって初めて子供を教えることができるんだということですね。次に5節です。Verse 5。奴隷たちをキリストに従うように恐れをののいて、真心から地上の主人に従いなさいと。奴隷と主人の関係なんですね。で、ここも同じです。奴隷が従いなさいと言ってるだけじゃなくて、主人に対しても9節で、ね、いじめてはいけないということをですね、脅かして、脅かしてはいけないというふうに教えているから、やっぱここも双方向なんですよ。奴隷制度ですね、ローマ社会では大きな部分を占めてました。帝国時代では5人のうちの1人が奴隷でした。で、首都の周り、ローマの周り、付近ですね、には3人に1人が奴隷でした。自由というのは特権だったんです。で、ローマ市民はごく一部でした。奴隷というのはもうほとんど目に見えない存在、必要を満たして大切な欠かすことのできない存在なんですけれども、もう何ていうかな、彼らの人権も何もそういうこと考えてもいませんですね。まるで見えないもののようにして取り扱っている。日本人にね、こう分かりやすくローマの社会、ちょっと予的になるんですが、テロ前ロマへ、漫画、アニメ、映画、見てない人は分かんないから難しいですね。説明しますと、古代ローマの風呂って有名ですね。古代ローマの風呂、それ技術士なんですよ、主人公が。で、ひょんなことに、この現代日本にタイムスリップするんですよ。で、日本の風呂文化を目にするんですね。で、それをから知恵を得て、またこの古代ローマに戻ってですね、どんどん風呂文化をこう良くしていくんですよ。でね、その時に面白いんですよね、この彼がね、日本にいる時に電動で動いてるもの、電気で動いてるものにものすごい反応するんだよ。扇風機とかウォシュレットとかさ、当然機械じゃないですか。で、機械存在しないでしょ。だから奴隷がやってるんだと思うわけ、奴隷が。で、これね、本当にそうなの。例えばこれエペソ行くよ、これ何か行くでしょ、エペソ。エペソに行くとしっかりとね、公衆便所のね、遺跡残ってます。でね、公衆便所当時はね、すごい高級な人たち、だから結構特権の人たちが使うところが残ってて、境がないんですよ、境が。そこでね、お風呂入り、隣に話し合うね、そういう場所なの。でね、寒い時、奴隷がまず最初に行って、そこに座るんだよ、主人の奴隷。温めるんだ、温めるの。今のあれじゃん、便器と同じじゃんかよ。ほら、温めるじゃん、あれ電気でやってるでしょ。あれね、奴隷がやるんですよ。で、こういうふうに奴隷というのが目に見えない存在のようになっていて、でも、ね、これ現代もね、やっぱり働かされているときに目に見えないものであるかのように、なんかこうただ働かせているっていうことあると思うんですよね。しかしね、イエス様を信じている人たちはキリストに従うっていう大きな目的があるんですよ。恐れおののいてって書いてますけども、最大への尊敬を持ってって言ってもいいでしょうか。主人に仕えることをね、よく一番できるのはクリスチャンだと思います。なぜならば、キリストに愛されて全てを、ね、捧げた者たちですよ。キリストの奴隷となってるんですよ。だから、最大限の畏敬を持って、尊敬を持って、キリストに仕えているのですから、同じようにその似たような心を持って、主人に仕えなさいと命じられてるんです。ところで、この奴隷は主人にとって所有物ですね。だから、殺しても何もしても、権利があります、主人には。その中でパウロは主人に対しても勧めを行っているんです。 これもうちょっとすると出てきますけども、ローマ書簡によってこれとんでもないひどい話なんです。で、新約聖書に対して奴隷制度を認めてるとかって言ってね、そういうの時々ありますけれども、キリスト教はですね、奴隷制度を廃止させるよりも、アボリッシュね、このスレーバリーをするよりも、そこにいる一人一人のキリストによる尊厳を取り戻すことの方がもっと大事なんです。で、奴隷を廃止しようと思ったら、奴隷制度を廃止しようと思ったら、もう血みどろの戦いになってると思いますよ。で、そういうことでは、これは見心じゃない、そうじゃなくてキリストにあって一人一人に関わっていくこと、これが目的なんですね。で、奴隷の方は奴隷の方で物として扱われてますから、心から使えるなんてできようがないですよね。で、心から使えることができなかったらどうします？主人の見てないところではやらない、怠慢になりますよ。脱走することもよくありました。実はピレモンの手紙というのは、主人のピレモンからオネシモっていうのが出てって、でそこでパウロと出会って、でキリスト者となったんですよね、うん、でそういう話で、こう脱走することってよくあったんです。だから奴隷に対して真心からっていう言葉を使ってます。真心から使えていきなさいと。で、6節、ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使えなさいということで、ここすごいなと思うんですね。奴隷でも自由人でも同じなんだよと。人にじゃなく主に使えるように喜んで、報いを受けるよということですね。あ、これ次8節に出てきますね。主から報いを受けるんだよって。こういう奴隷という現場においてもキリストに仕えるという神の国の広がりを求めているわけです。結婚という現場でもね、キリストと教会の関係が貫かれたように、奴隷の働きにおいても、キリストのしもべ、アダムがね、こうエデンの園で耕していたと同じように、このキリストのしもべとして心から神に仕えていくことで、神の国がそこで広がっていくんですね。奴隷制度の中でご機嫌取りとか上っ面の使い方が当たり前だったところに、真心から使えるという、仕事における尊厳っていうんですか。で、これが回復していくわけなんです。で、これ大事なのは、人にではなく主に使えるように喜んでっていうんですね。人じゃないんだと。で、これはね、クリスチャンの教会における奉仕も同じですね。イエス様が三条の水訓で人に見せるために善行しないようにって言われました。隠れ所で行うことが、天の父が見ておられて報いを与えてくださると。人に対して行っていると思っちゃうと、人の行動意見、だから主人がいなかったらサボると同じように、人が何だかっていうことでこう反応してしまうけれども、しかし神に仕えている、イエス様に仕えているって言ったら、いつでも忠実に仕えることができる。喜んでしかも仕えることができるわけなんです。だから、イエス様、の生活というのが職場でももうできるんですよ。素晴らしいですね。うん。で、家族の中でもできるんですよ。そして8節です。Verse 8。奴隷であっても自由人であっても良いことを行えば、それぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。これ全く同じなんですね。この分かります？私たちはね、奴隷主人とかっていう、こうなんか上下関係の社会の中に生きているわけですけれども、人間っていうのは。でも、神の国が訪れたっていうのはどうなるかって言ったら、関係ない。それぞれの場所でこうなってるわけです。奴隷であっても自由人であっても、キリストに仕えてるっていうことなの。神の国はそうやって広がっていくんです。そして、それぞれが報いを受けるというふうになっていて、こうやって神の国が広がってきます。9節です。Verse 9。主人たちよ、あなたも奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は人を差別なさらないことを知っているのです。主人に対してですね、こうやって教えてますけど、これありえないですね。人を差別しないなんて。奴隷社会の中でそんなことね、もう脅すのは当たり前だし、だけど、やってはいけない。なぜかって言ったら、主人は主人で、自分の主に対して申し開きをしなければならない。天に主がおられるわけです。ある人が言いましたが、自分を治めることのできる能力というのは、 自分がだから人を治める、こう人の上に立つことができる能力は、自分がいかに治められてるか、支配の下で生きてるかによって与えられると。これすごいいいですね。うん、そうだね。そう、だから上に立ってる人は自分の上に主がいるんだと。でこのことを知っていることが初めて人を従わせることができるわけなんですよね。主は人を差別なさらないという、これ福音ですね。これは福音ですよ、本当に。神の国の広がりにおいてはいろんな立ち位置がありますけど、それぞれが変わらないということですね。キリストを恐れて互いに従い合いなさいという、ということにおいて、この貫かれてるんだということです。素晴らしいですね。だからどんなところに行ってももうミッションフィールド、この宣教の現場であり、私たちはイエス様を明かしすることができですね。それぞれでも置かれているこの立ち位置がありますから、そこにおいて主に従っていくんだということであります。でここに喜びがあります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが私たちに教えてくださって本当に感謝します。従いなさいという、まあ、一見なんて言うんでしょうか、私たち、こうちょっと反発を肉は感じてしまうような内容ですけれども、しかし今本当にどういうことなのかを、この見ることができたことを感謝します。本当に私たちが従うことにおいて、この人々が見て、そして私たちではなくて本当に私たちを通しての、このこうキリストを見ていくことができるように、どうぞしてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。